ということで、ムカゲトークラジオ29歳までの地図第332回ですね。はい、部長の山田です。まあ、今日めちゃくちゃイレギュラーですね。そして、はい、
アリンバ崎から来ました谷です。
お久しぶりの谷ですね。ありがとうございます。はい、そして
はい、出演は初めてになります。新宿から来ました中村と申します。はい、エットーという名前でラッパーをやっていて、うん、山田くんことケイティワイくんとグッドドライバーという曲を出したりしております。
あと、
う
ん、あ、ごめんなさい、あの肉地図でイベントとかやった時とか手伝ってくれたりとか
やって、あの肉地図周りではいろいろ友達も多いですが、うん、あの多分声で喋るのは初めてじゃないですか、
ね。そうですね、結構なんかね、断るごとに中村くんが中村くんがって話して
るんですよ。らしいね。なんか俺なんだろう、全部聞いてるわけじゃないから全然知らないんだけど今日はチェーンソーマン9巻10巻11巻を貸すついでに来てます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、まああれですよね、まあ前回一応ね、この新エヴァンゲリオンっていうね、まあ、エヴァンゲリオンの、まあ、1995年から始まったテレビシリーズのね、まあ、そのまあでも完結編ですよね、うんうん、完全にあれは完結編については、まあ、一通り喋ったは喋ったんですけど、まあなんかでもまだ喋りたいことあるなっていうのと、まあなんかアニメだしね、だってアニメだしっていうのと、終わってから直後に LINE 来たのが谷からだったのよね。なんか谷から劇場が見たみたいな感じで LINE が来て、そう、なんか結構ね、今回中学校の時の同級生とあと谷からそれぞれなんかね、エヴァ見たっていうね、なんか普段
そんなに、その中学の友達もさ、お前がエヴァ紹介したんじゃないの？
そうそうそうそう、でエヴァ見た。
そう、あの僕はどっかで話したかもしれないけど、うん、山田君に高校の時にエヴァマウンティングをされて紹介された
から、すっげえごめん、やだな、なんか
そんな、ね、あのなんだっけ、武蔵野アニメ館みたいな
ところ、はいはいはい、杉並アニメーションギャラリー
に連れてかれて、あの急激を見たわけですよ、エアとマコ、はいはい、まあ、だからやっぱね、紹介は受けたわけだから。
なるほど。
俺は見たけど、お前見たかって思った。
確かに確かに。
でまだその時まで俺見えてなかった。まだ見てない。明日見るかって感じでちょっとやり取りしてて、そう、なんかまあだから新エヴァのね話をするときに、だからやっぱ新エヴァ見終わった後にこう今までエヴァを見た情景みたいなものも同時にこうフラッシュバックしてくるわけですよ。こうなんかやっぱ劇場版のジョーを見た時はさ、まだ吉祥寺にバウスシアターっていう感がまだあって。
ああ、そうか、まだあった頃でしょうね。
そうで、バウスでジョーを見てて、
はいはい
はい、で歯は俺。谷と行ったよね、
見た、部活の終わりで
行ったよね、
黒人の服屋の上、
思い出の話から行くな。
そうだよ、ね、だからバウスでバウス
バウス
やった、
はあはあ、
歯もだからバウスで見たんだ、
うん、
でバウスで見てて、そうっていうのがやっぱ朝、まあ9はね大学の時の同級生と一緒に、
大学2年生だもんな、
そう、
お前1年生だ、
そうそう、俺一応してるからね、そう、なんかその時々の情景とか、
それはめっちゃわかりますよ、僕も山田君よりは全然年下だからあれだけど、9の時に高校1年生か2年生で、それであの新宿の今 VR スペースがもうなくなって今新しく建て
ます
けど、なんだっけ名前、ミラノ座、新宿ミラノ座で、そう、聖地で、あの高校時代の親友と見に行って、で新エヴァも1回目は僕あの今あの定職についてないウーバードライバーなので、あの公開日に月曜日の昼に見に行ったんですけど、あのその後もう1回2回目見たときはその高校に時代一緒にあの旧見た友達と見に行きました、
うんうんうん、
なんかそういう感じで確かにあの自分のこうエヴァ遍歴を一緒に見た友達と一緒にこう、
はいはい
はい、なんかエヴァ納めしたくなるって感じが自分の中ではあったので、確かに自分もそういうことがあったので
なんか、うん、ね、なんかイニシエーション感ある、
あれあれ完全卒業式ですから
ね、新エヴァを見るっていうのがね、
そう、まあ、人生のさ、
うん、
ミッションが一個、
うんうん、
クリアになるわけじゃん、
そうです、
その、うんうんうん、デイリーとかさ、ウィークリーとかお酒じゃないけどあるでしょ毎日それの人生の欄にあのエヴァの完結を見るはあるわけさ、
うんうん、そうタスクのね
それがやっぱ一個クリアしたからなんか
やっとミッションが、ね、
そう、
このミッション絶対終わんないと思ってるけど
しかもなんかさ、まあ多分第2世代とか第3世代ぐらいなんだと思うんだけど、エヴァンゲリオンに関しては僕らって第2世代か、そのリアルタイムでその、うん、シンジ君と同い年でエヴァンゲリオンテレビとかで見て、うん、やべえってなってた多分世代と、だから、
まあ、そうだ第3だよ、1発目はテレビオンエア、はいはい、劇場版、2発目は多分パチンコで、
そう、はいはいはい、
2000年頭が90年代ぐらいに来て、でパチンコで勢いが良くて多分ジャランジャランしたから、
はいはい、
新劇作りましょうがあったんだから、第3、我々
第3か、
完全に新劇世代、
そうそう、
うんうん、でなんかほら 局そこでさ、割となんだろう、こう10代の多感な時期にね、なんかこう多分割とフラットじゃない気持ちで俺は見てたね、エヴァンゲリオンが。やっぱりなんかそのすごいちょっと切実なものっていうかさ、ちょっと多分ちょっと比較的シンジ君のシンクロ率高めで、ね、見てた時期とかもあったから、ね、
あ、
なんかこうその意味ではなんか結構よりちょっとみそぎ感っていうか卒業感
はね、あ、まあそうあるね、きっとたけしとかはそうだろうね、
そうそうそうあるよね、
なるほど、
そうそうそう。
僕とかだと逆にあのエヴァ後のアニメ、
ああ、うん、
だから要はエウレカセブンですね、はいはい、あのエウレカセブン直撃世代で、エウレカセブンが多分小学校の5、6年とか、
うん、俺中1とか2とか、
あ、じゃあもうちょっと前だ、俺
2005とか
だ、そうですね、あ、じゃあ10歳だから小4とか、ね、うん、小4の時に見て、それでハガレンを 小2に見てたから、うん、小2ハガレン、小4エウレカで、うん、その流れで多分小5、小6、小6ぐらいの時にあのエヴァを全部見たんですよ、
うん、
だからあの逆に言うと僕にとってはちょっと大人のアニメって感じだったんですよ、うん、最初は、うん、だからエウレカの方が自分にとっては全然リアルなんだけど、うんうん、エヴァは逆にこうちょっと前の世代の悩みって感じなんだけど、うんうん、でもまあエヴァの方がやっぱりヤバさはヤバいから、うんうん、そういう意味で言うとなんかそのそうね、だから僕は山田君ほどその俺は信じだみたいなことは思ってないけど、
俺は信じだってほどでもないんだ
けど、ああ、まあ、シンクロ率高くないけど
言ったじゃん自分
で、いや言ってないけど、だから俺は信じだってなんか人から言われるとそれじゃねえよ
あ、だからそうです、だから僕はそういう意味ではそのシンクロ率はそんなに高くないけど、うんうん、まあ何かそのいろんな世代のまあ何かその元締めみたいな、総元締めに挨拶しに行ったんですね、うんうんうん、小学生の時に、うんうん、って感じでしたね。
やっぱエヴァ、どっちかというとエヴァ進撃場版のシリーズで見つつ、多分やっぱエヴァ影響下のもろもろを多分その都度その都度摂取し続けてるっていう感じは、
うん、まあその時は知らずにね、
うんうん、
そうね、
あ、これなんだなみたいな、
うんうん、グレン・ラガン、エウレカが多分、
まあ、あとそうですね、いろいろ、まあ、ラーゼフォンとか、
うん、まあ、あとは僕らのとかもね、
多分、あ、まあまあそうか
し、多分結構上げていくとマイケルにいとまがない、
そうですね、
そうね、まあ、ガイナックスで90年代世紀末論がある頃の、
うんうん
うん、ガイナックスだからば、まあ、うんうん、多分な影響は大いにあるとはもちろん思うが、
あと実際もうエヴァ関わってた人がその後、ね、いろんなまあ制作会社とかにちりちりにまあ自分たちでも立ち上げたりとかしてっていうので、うん、まあ、てか、ね、グレン・ラガンとか、まあ、その後戻ってエヴレカに、あ、じゃない、エヴァにまた入ってくるっていう、いまいしなんとかね、
まあ、ほぼトリガーだったもんね、
なんで
中身
あ、今回はね、
クレジット見ると
そうですね、あ、でもそう、メカ作画も確か亀田さんっていう、うんうん、あのハガレンの FA の方、あと新しい方のハガレンで結構召し上がってきた人が作画で入ってて、はいはい、僕はがれ完全にハガレン世代なのですごい嬉しかったっていう、
うん、
そういうこうなんかそれこそ自分らが青春時代を過ごしてきた方のアニメが逆にエヴァに取り込まれてるっていう感じはありましたね、うんうんうん、クレジット見て
なんか終わった後中村くんとさ、
はあ、
クラブハウスやった時に話してさ、
やったね
クラブハウスやった中村くんとエヴァやばかったねみたいな、クラブハウスやったんだけど、やっぱね、後半のグレン・ラガン感すごかった
もん ね、 ね、無限っつって
もうシンクロ率無限大ですさ
マジにイカれてんなと思って
俺もなんか美里さんが特攻する下りだと思う、なんならちょっとこれはグレン・ラガンイズムだろみたいな
そうですね、なんか怠慢浄土みたいな
ねえねえ、ノリがねグレン・ラガンになってたよね、なんかあのお二人で手を合わせ
二人で手を合わせて
ドリーム上のさ
まあまあでも、まあ、トップ回帰といえばトップ回帰
なこともないですね、そうだね、そうなんだよね、
まあもうその辺の総括だと思うよ、
そうですね、
オネアニスがあってトップがあってとか、うんうん、その安野さんの今までがこうだったからああなんだろうなみたいなのがさ、うんうんうん、やっぱり なんかもう分かんない、かいろんなさ、
はいはい、
山田流れのその新人マインドで見る瞬間とさ、
はいはいは
いはい、働いてから大人になってこう商業的に見てる自分とかいろいろあるんだけどさ、なんかこうやっぱこのフィルムが安野さんのフィルムなんだよなって思うじゃない、
うんうん
うん
うん、
なんかさっきあの
僕中村です、
中村くんが言ってたフルメタじゃないや、ハガレンとかは言ってもやっぱ原作の漫画があってのなんかで、まあアニメとしての監督がいるという状況だと思うんだけど、うんうんうん、なんか結局エヴァは全部安野さんの人生をこう バラバラにしてエヴァの味付けにして出されてるだけであって、
うんうんうんうん、いやね、だから
アンドシネマティックユニバースACU
アンドね
アンドシネマティックユニバース。
いやだからなんか俺さこれ、まあ、本編の、まあ、前4人で喋った時も喋ったんだけどさ、もうラストカットがさこれだけ何金かラストカットのラストシーンがさ、うんうん、これだけ金いろんな人を巻き込んでさ、こう、まあ、これだけいろんななんかこうコラボとかもしてさ、もうなんかなんだろう、下手したらそれこそ
数十億規模の、ね、感じですよね、
作品だったもの
戦歴とかも含めれば多分絶対
ラストがさ、要は自分の地元のさ駅の風景じゃないですか、最後
そうですね、実写しかも言うことなくね、
そうだからね、あれってほら庵野秀明フリークだったらさ、
わかるけどね、
わかるけど、あれ普通の人から
しか見てない人だったら
なんじゃっつって、
どこだここみたいな、うん、東京じゃなさそうだなぐらいの、ま
あ、ただの田舎やなって思うだけですけど、
ね、なんかだからあれがラストがさ、その庵野さんの地元の駅だっていうのでさ、やっぱ個人わかんないけどね、なんかどの程度その今回庵野秀明っていう人のその内面 の, その成長みたいなことっていうのが作品に反映されてるのか分かんないけど、でもなんか少なくともやっぱちょっと庵野さん追っかけて見てると、やっぱラストカットがてめえの地元の駅っていうのはなんかすごい、なんかでしかもすごい爽快感のある場合がするじゃないですか、その空撮でさカメラがどんどん引いていってさ、その夏の前景になってくるっていうさ、でなんかあなんかこう庵野さん的に何かが解放された感じっていうのがあそこですごいするっていうのはさ、あなんてすごいごく私的な映画だったんだろうっていうかさ、
あそうそう私的自 分,、うん、自分の話なんだよね、
そうですね、
あれもうパンフレット買って読んだんだけどさそのみんな言ってることが、うん、庵野さんの思ってるフィルムを作ろうとか、
ね、
庵野さんがどう考えてるか汲み取ろうとか、
はいはいはい、
あのもう全部庵野さん向きにしてるのよスタッフが、だから、まあ、特別なやっぱ作品だよね、普通だとそうはいかないじゃない、
そうですね、なんか完全にこうキャストとかもみんな
そう
あの庵野さんがどう思ってるかみたいな、
どういう絵を作ろうかはもう庵野さんがこう思ってるかもしれないと思って一回出すけど、うん、みたいな、で庵野さんは別にそれに対して完全な答えをくれるわけではないから、うん、さらにそこから汲み取って出し直してみたいなことをずっとやって、うん、もう庵野さんの思うフィルムを作りましたみたいなことを言ってて、うん、なんかすげえなって思って、
うん、すごい相当なんか変な言い方、宗教雑誌みたいなパンフレット
でしたね。でも
本当、見ていい？
でもここ後ろ2つの監督のインタビューが、キャストはなんかまあ普通に今までやってきてみたいなことを言ってるけど、
でもキャストも割とメインキャストは割と後半なんかもう自分とシンジがもう離れられなくなってる中でどうこう庵野さんのあれに沿うかみたいな、結構ねでもスレスレな作り方してるなって感じはありました
よ
ね。
うん、うんうん、あんもう。
自他の 崩壊じゃないけど自他の境界がない作り方をしてるというか、みんな安の化されて作らされてる感じがすごいありました、ね、
でもそれってなんかエヴァンゲリオンって作品自体っぽいよね、
もう完全にこの人たちは多分でも人類補完計画された上で作らされてる感じがすごいました、同じ統一の ACL の海で
コアに庵野秀明ってコアがいる人になってるわけ
です、そうそう巨大な
アニメってやっぱこう脚本家がいてとかさ、
うんうんうん、
絵コンテ書く人演出さんがいてとかでさ、やっぱその人それぞれが思うものもあって、
そうですね、
けんけんがくがくしてじゃあみんなでここをねっていう落としどころを作ったりするもんだと思うんだけど、うんうん、違うんだよね、庵野さんが真ん中に立っててみんながこう周りをぐるぐる回りながらこうかなああかなって言って作ってるから、
それしかもそのパンフだって庵野さんのインタビューないもんね、
そう、
うんうん、そうなんですよね
神を語ってん
だよ、そうそうそう、だから宗教雑誌っぽいんです
よ、なるほどね、なるほど、
神からの言葉はないの、ここ
に庵野秀明って空白があって その周りを
そうそうそうそう、みんなの言葉でおそらくこうじゃないかって埋めてるだけ、
庵野は序文書いてるだけあの序文もまたエモいんですけど、でも
これだってもうホームページかなんかに出してたやつだ、
そうそうそう、だから別になんか情報はないから、なんかそう本当に庵野という空白の周りにみんながいるみたいな、
こう結構だって劇場見終わった後さ、庵野さんのインタビューがあるならやっぱそれが読みたいわけで、これはどうだとか、うん、それ庵野さんはいないの
よ、
で主要の方々が語る
鶴巻さんとかはいるっていう、
庵野さんはねみたいな言葉が入ってるから、なんかエヴァ感というよりは庵野さんを見たみたいな感想になっちゃうから、
でもなんかそれってなんだろう、わかんないけ どさ、俺新劇場版になってからなんだ、特にジョハとか見た時にさ、あんまり庵野さんのって感じがしなかった。
あ、そうそうそう、あのだってどっかで言ってたか聞いてたか忘れちゃったけど、はあはあ、やっぱテレビがあって急激があって、でも今回新劇は初めて見る人もいわゆるそのフィクションとしてのエヴァンゲリオンを見せますみたいなことを最初言ってなかったっけと思って、
ああ我々は再び何を作ろうとしてる
の、そうそうそう、ジョーハーの時に、まあ、やっぱりいろいろあってどうしてもああいうものにしかできなかったけど、今回そうじゃなくてちゃんとそういう、まあ、ロボットアニメ、SF アニメとしてのエヴァンゲリオンを作って、あの映像としては綺麗にしつつ、ちゃんとエヴァンゲリオンを見せますよみたいなことをなんか最初そう言ってなかったっけってすごい、まあ、Q の時から思ってたんだけど、
それはなんか、読んだか分かんないけど、でもなんかそういう志のもとにスタートしたんであれば、すごいやっぱ、あのジョとハのあの感じはすごい分かるよね。
まあ、うん、ジョが2007とかでしょ、うんうん、8、2007、
うんうん、
で、歯が2009か10でしょ、うんうん、だからそこ2年だから、ここは多分当初そういう目的を立てて、うんうん、ポンポンと作ったと思うんだけど、うんうん、そっから9までさ、ドカンと開くじゃない、
うんうん、でもその間もね、いろいろあった、ね、
そう、
東日本大震災もあったりとかしたわけだし、
うん、からやっぱりここで切れたとは思ってんの、俺はもうその、
はいはい、当初の志っていう
フィクションエヴァンゲリオン作ろうみたいなところは、うんうんうん、でそうは言ってられなくなって、なんかやっぱり現実とリンクしつつ、うんうんうん、そんな綺麗事じゃないよねって言ってこう、うんうん、ぐちゃぐちゃになって吐き出したのが Q で、
うんうん、
で吐き出しちゃったもんだし、もうあっちには今更戻れないし、うんうん、ちゃんと時間取って、うんうん、今度は本当にパンフレットも書いてあったけど、うんうん、やっぱちゃんと作ってるのはここ3年ぐらいで、うんうんうん、それまではずっとそのなんか、
まあ、どうするかみたいな
脳内整理時間みたいなのになってるから、とりあえずパリとかに行って取材をしてるけどみたいな、
はいはいはい、
そこでやっぱりあの急激に帰ってきてるのかなっていう、う
ん、なんかすごい前向きに終わって急激をもう一回前向きに終わらせたって感じ。
あ、そうそうそうそう
そうそう、完全にそうですよね、
うんうん、
だからあまた急激見てんだ俺っていう気持ちにはなるじゃん、うんうん、でも
だからそう、サダモトエヴァとかを読んでるから、はいはいはい、あ、これ意外とサダモトエヴァとそんな変わらない話だなって、うんうんうんうん、だけどやっぱあの入ってる個人の濃度が違うっていう、サダモトエヴァはもう逆に言うとサダモトエヴァが一番多分読みやすい、
うんうんうん、
エヴァンゲリオンというお話としてはすごい読みやすいと思うんですけど、やっぱあのその言動の最後の告白とかは、うんうん、あ、やっぱ絶対てめえのことなんだろうなみたいな、こう勝手に思わされる感じとかすごいこう、
だからやっぱ、ね、エヴァンゲリオン見るけどやっぱりサダモト版の漫画を一番最初に読んどくっていうのが一番実はね、見方として見やすい気がすごいするんですよ、うん、
まあまあ
すごい補助線っていうか
入れやすい、まあ、エヴァンゲリオンをこう摂取しやすい、
まあ、まあ確かに、でもまあ逆にあれ見た後急激場版とか見るとこれをやりたいのなんでこんな複雑にやってんだみたいな、うんうん、すごい不可思議な気持ちになりそうな気もしますけど、
だからこれからじゃ静止だ
って、そうそうそうそう、
歪めてっていうか、そこに個人の濃度が濃くなっていった結果になったんだなって、
そうですね、
まあ、最初に急激を吐き出して時間かけてこう紐解き直して、うんうんうん、編み直してあの貞本さんの漫画ができてみたいな感じですね、
うんうん
うん、でさらにここから多分ちゃんと前向きになるまで待ってからもう一回練り直して作ってくれたのが今回のシーンみたいな、
なんかやっぱね、旧劇場版ってさ、テーマ的にはその他者がいる世界、いかにシンジ君が拒絶してる他者がいる世界っていうのさ固定できるかっていうねことで作ってたと思うんだけど、やっぱなんか監督自身がそれを信じきれないというかさ、その他者がいる世界に対する恐怖っていうのがやっぱ勝っちゃったからこそのラストだって気が、
当時はね、新聞ね、あの急激の方、
劇場版の時って、だからほらほぼほぼやっぱ新宿がさ、やっぱ谷はいた方がいいと思うよ俺って言ってさ、やっぱその先に言われるのが気持ち悪いって言われ、うん、忘れ方をしちゃうのってやっぱりそこが信じきれてないからと思うけど、やっぱ今回同じことをやるけどそこでやっぱり他者がいる世界っていうのをね、なんかちゃんと
こう肯定的にこう、まあ、
そうです
ね、いわゆる外側の現実に近いものをもちゃんと受け入れれる、
うんうんうん、
そこはやっぱ物理的にずっとこう庵野さんが生きてきてさ、
うんうん、
多分一概ナックスの本当敏腕制作者だった監督業だけやってればよかったとこからじゃなくても、カラー立ち上げてエヴァンゲリオンの半径全部吸い上げてとかしてるわけじゃない、
うんうんうん、
ってなってこう嫌をなく 他者との関わりが増えていった中でそれでもこう前向きになれたから、うんうん、これがやっと生まれたみたいな、うんうんうん、
まあ、だからそう、でも僕もしぎ、ジョハ Q とこれで見直し一回見直してなんか思ったんですけど、やっぱ Q 以降は明確に言動が言動イコール安野みたいな匂いがすごいしてきてるというか、まあそれは完全に多分社長になっていろいろ忙しかったから完全にブラック企業ネルフを運営してる社長って感じのこう言動みたいな感じがすごいこうやっぱ多分安野さんとどんどんシンクロしてきて、やっぱ新エヴァはどっちかっていうと完全にシンジ君に感情移入させようというよりは言動に感情移入させようってい こう動きが強いっていうのが、多分それってもう長年見てるから全然わかるけど、いきなり多分エヴァンゲリオンだけをたどらされていきなり見ると多分ちょっと戸惑うというか、シンジの物語として見てたのになんで最後めっちゃ言動に感情移入させられるんだみたいな多分感じになってると思うんですけど、なんか その感じやっぱ多分そのツイストの結果そっちに、まあもう自分の年齢も含めやっぱそっちの方に今ちゃんと馴染むっていう感じがすごい見えて面白かったって感じですかね。だから
ちゃんとあのね村で
村で、
はい、第三村ね、
でなんなら昔の知り合いみんな大人になってて、ちゃんとした社会基盤の営みの中に組み込まれて立ち直ってるシンジ君だから、うんうん、ああいうラストができるよねっていう、なんならそこでこの社会への関わりと受け入れ度合いは限度を超えて、
超えたから
お父さんを優しく解釈してあげるっていう、
もう完全にセルフケアというかこう、もうパパを厄介者になってしまったパパをこう話しに行くって感じ、
まあね、そのしがらみみたいなものから解放してあげるっていうかね、でもだから見方によってはすごいやっぱ今の言動っていうのがやっぱかつての旧劇場版の時のシンジのまま大人になっちゃった人とかにもやっぱ見えたりするわけで、そうそう、なんかだからずっとエヴァンゲリオンを追っかけてる人からするとなんかむしろこう前向きになったシンジ君はもっと先にいる、今までのシンジ君っていうよりちょっと別の人物として見て、やっぱ結構かつてのシンジ君はシンジ君イズムは結構やっぱ言動に、特にやっぱ言動のモノローグ、
そうね、
そう、
あのコンテサスみたいなところね、
ピアノが好きって
、ね、そう、 なんで音楽と知識が好き、
音楽と知識が好き、
その
調律された音楽は正しい解釈してくれて知識は何を言っても受け入れてくれるってこと
で、まあ、もう完全にだから他者を拒絶した人間のあり方として音楽と知識があるっていう、
まあでもそういう生き方じゃなくて社会と関わろうねって終わらせられるから
そう、ね、
やっぱりこうちょっと話が変わっちゃうけど、
はい
はい、尖ったクリエイターも大人になるとこういうことをみんな言うんだなって、うん、
あ、その感情はありますね、わ、うん、かりますわかります、あの結構あこれ多分でも俺山田君に言ったと思うんだけど、うん、あのだから僕とか25歳で割とまだ若い人間だからなんかやっぱり多少若い部分があるんで、うん、で あとはだから最近だとやっぱりちょっと自分の友達でトランスジェンダーの人とか増えてきたから、うん、そういう意味で言うともうなんか旧劇場版と比べてもなんかそのやっぱりちょっとこうなせみたいなっていう感じにも結構見えなくもないし、その親子みたいな、
うん、
要はだからでも親子の話って突き詰めれば突き詰めるほどすごい生産性みたいな嫌な感じにちょっとなっていくじゃないですか、
うん、第三村の描写でもちょっと
見える、ね、そう第三村の感じも結構あのそう遠回しに生産性感がちょっとしている節はあって、うん、まあでもそれはでも多分だから何だろう、いや旧劇場版の頃は要はそのマヤがりっちゃんのことが好きみたいな同性愛を見合わせる描写もあったけど、うんうん、今回は完全にそこをミットというか、うん、その雰囲気ゼロになってるというか、うんうん、ただの上司みたいな感じになってきてるから、うん、なんかそこの匂わせをどんどんなくしていった結果やっぱその異性愛中心主義みたいな風に改めてちょっと見えちゃう節もあるなっていうのは、うんうん、あのそういう今の倫理観からすると思って、うん、それはある意味だからもうほぼ老害差し掛かりの案のが今言いたいことからするとすごいある意味誠実なのかなと思いました、ね、なんかあの分かってないのにそれを言うよりは、まあ、今の自分はどうしてもそういう主義だからちょっともうちょっと生産性みたいなことを言っちゃうけどみたいな感じで、それに対して若者の自分がまあちょっとそれはおっさんと思うのはまあそれはそれで正しい反発なのかなと思ってすごいそういう距離感で見ました、エヴァに新エヴァについては。
分かる、
なんかすみません、なんかだから僕は別にその庵野にめっちゃ傾倒してるわけじゃないから、うん、あ逆に普通にこうそういう距離感で、まあ、めちゃくちゃ面白かったしすごいいい話だけどやっぱそこはそうなっちゃうんだっていうの結構 その尖ったクリエイターもみたいなところで言うとちょっと思ったって感じ。
フィクションもフィクションなんだからあのちゃんと外に出て
そうそうそうそう、
あの社会と関わって
そうそう、でその社会がやっぱこうもう完全につい
ていくためにこうなしなさいと、
そうこうなしなさいと。
なんかその前そのポッドキャストで喋った時に、前回エヴァンゲリオン喋った時に、なんかでもそこら辺なんかこうある種のなんかなんだろう、そのちょっと旧来的なオタクのあり方みたいなのをその怒り言動を殺すっていうことが
否定してるんだよ。だから
そうそう、なんかやっぱなんか特にこうサブカル的なっていうかさ、その自分のこうコンプレックスみたいなのをさ結構こう埋めるために結構カルチャーを摂取するような感じのカルチャーの消費みたいなの、なんかやっぱ言動のあり方って結構それに近いっていうかさ、やっぱそのね、だから知識をとりあえず、人と関わるのが苦手だから苦手な自分っていう劣等感を克服するためにとりあえず知識はたくさん持ってると、うん、知識を摂取し続けて、 でも実際人と触れ合うのが怖いから、音楽の中に没頭することによって他者との関わりを感じないように、そうやってなんかやっぱずっとこうひたすら映画を見続けることによって現実を忘れようとするとか、そうそうそう、アニメをずっと見続けることによって現実との会話を立つみたいな、うん、あり方と近いと思うんだけど、でもなんかそれを拒絶するっていうことと、
うん、
なんか同時に思うのが、なんかそのオタクみたいなものってやっぱりこうエヴァンゲリオンがやって95年当時でさ、めちゃくちゃオタク的なあり方ってあったと思うけどさ、やっぱその中心にエヴァンゲリオンってあったと思うんだけどさ、オタク的なカルチャーってどんどんメジャーになってったじゃないですか、
うん、
だからやっぱ俺とさ谷君とかさ高校の時同級生だったけどさ、まあなんかエヴァンゲリオンって一部の人が見るものっていうよりは結構なんか俺、ね、高校の時の空気感って結構なんかそのエヴァンゲリオンに対するだから歯の時の高校の時の空気感って結構
だってちょっと違うよ、うん、多分、うん、うちの高校の空気は、
あ本当に
山田くんが大学入ってなんだこいつらって思ったのが多分本来の高校の空気感だと思う。
あマジか、
その高校と大学の話分かんないからちょっとしてください
、まあ、なんか結構ねちょっと割となんかこうカルチャー寄りな人が別になんか美術系とかの高校じゃないんだけど、なんか割とカルチャー系の人が多い、
軽音部が一番人数多いぐらいなので、やっぱりなんか音楽ってさすごい J-POP、うん、ABEX、大衆みたいなのとさ、そのマイナーバンドとかかまってちゃんみたいなの、で我々はこっちをこう崇め立てまつる高校だったのよ。
ああだからみんなかまってちゃんとかナンバーガールとか聞いてるみたいな、
あとなんかでも結構なんか高校の時のさ
珍しい高校では
ある、ね、サブカルとかちょっとカルトチックな文化みたいなのもこうおしゃれでかっこいいと思える空間にいたわけだから、
ね、洋楽のコピーファンが多かったよ。
そう
そう、
それは違うか。でもなんか結構さメジャーにちょっとずつなってった感じ、サブカル的なもの、
まあ、でもメジャーになりだしたのは本当に10年代以降だと思うよ、ね、高校の軽音2期ぐらいからちょっとずつ空気が変わった
2期って
明確に多分2期あって窓巻きがあってとか、あれなんか深夜アニメだけど大人が見ても面白いし、
あとあれだよ、まあ、ここが同じ高校だからさ、ここのあれさ、だから俺らの大の軽音楽部のやつらが割と愚痴ってたのがさ、2個下の代からその軽音楽部に入ってくるやつらがコピーバンドするって言ってアニソンのコピーをめっちゃするっていうのって、軽音を見て軽音楽部に入ってきたやつが結構いるから、それは俺たち私たちがやってきたいわゆる軽音楽部的なその音楽みたいなのと合わねえっていう話を結構ね聞いててお
お、なるほどね、まあなんか関係ないようで関係ある話ですね。確かに。
でなんかそのやっぱアニメみたいなものがさ結構メジャーになってきた時にさ、はいはい、旧来的なさその他者とうまく関われないから、
うんうん、
俺たちのカルチャーを接し続けることでこうなんかこう外側には大きい壁作るけど、でもこのなんだろう、アニメの言葉とか特撮の言葉とか共通言語で喋れる人たちの間ではなんかその、うん、ある種のこうプライドっていうか、
うん、
を作るようなあり方っていうのが、
は
い
は
い
は
い、なんか実際のところちょっとなんだろう、こう
あんまなか
なくなってきてるじゃないですか。
そうだった。それはやっぱりその軽音見てた世代、
うん、
でも俺らとか、
うん、
プラスマイナス5ぐらいの人たちは、うんうん、子供の頃全盛期だったわけ、一回アニメまた、うんうん、毎週7時から8時、
うんうんうん、
どっかしら絶対アニメがやってる、うんうんうん、夕方も含めてっていう人たちが大人になったから昔ほど、まあ、アニメに対して危機感がない、
うんうんうん、そうですね、だから
中で、
うんうん、
そういうしでそのまんまいい年になったその人たちが新アニメちょっと面白いねってなって、
うんうんうん、
一気にこう大衆のものになったっていう多分時代の流れがあると思って、
すげえわかる。僕も高校軽音部なんですけど、
うんうん、
僕中3のそれこそ3月大丈夫3月の頃に、うん、あの窓マギが、311と窓マギが一緒だったから、
はい、
僕、はいはい、311が中3の卒業式にかぶってすげえ大変だった時期なんですけど、
うんうん、
だから多分世代的にはだから僕マイナ5ぐらい、
うんうんうん、
まあ、だからマイナプラスはわかんないけど、まあ、5下なんですけど、うん
う
ん、
僕やとね、
そうそうそう、だから多分そういう意味で言うとね、あのエヴァとかは逆にもう全然そのアニメ的なものの中では全然メジャーだったし、
うんうんうん、
全員が旧エヴァを見てるとは思えないけど、まあ、全然少なくとも残酷な天使のテーゼはみんなカラオケで歌えるしみたいな感じだったし、軽音とかも別に軽音楽部の人はみんな気持ち悪いと思ってなかったし、
うんうん、
ナンバーガールとかやる人もいたけど、あのそういう軽音のカバーをする人ももう全然いるみたいな、
うんうんうん、
そこが割ともう融和してる世代ですね。
アニメなんてって思ってる人がもうだいぶ減ったっていう。
そうですね。
なんか今の面白いね。そっかそっか。
そうそう。いやだから軽音の話、軽音楽部の話で言うと、だから僕らの世代だとだからそのもうバンプは当然みんな通ってるけど、
うんうん、
あのまあセカオワとかも始まってるし、
うんうん、
ワンオクとかも始まってるけど、まあ、結果的にこう、やっぱね同じ時期にボカロがめっちゃ流行ったんですよ、
うん、
僕らの
頃、うんうん、
でもボカロのあの感じってめっちゃエヴァ影響なんですよね。結構その中二病感というか、
うんうんうん、
そのみんな死んじゃえみたいな感じ、
うんうんうん、
まあ、今も全然ありますけど、うっせぇわみたいな
陰キャ信仰ね。
そうそうそうそう
陰キャ
信仰ね。
いいですね。
あの、まあ、影ローデイズとか、
そう、あー初期ボカロってなるやつね。
そうそうそう、あのその米津玄師になる前の
8
の頃とかすごいやっぱめちゃくちゃエヴァン、要はバンプの暗いところみたいなところの影響の元がエヴァだから、
うん、
エヴァから連綿と続く
流れ、バンプの暗いところそうね、
そうだからバンそうだって僕そういう意味で言うと、あの一番最初に自分たちのバンドでコピーしたのバンプのアルエですもん。あの綾波レイがあれの
曲、アルエね、
そう、バンプは近いかもね、やっぱり。
そうだから、そう結構それで多分融和してるんじゃないかなって感じがありますね。そのバンプ流れでボカロに行ったものと、うん、そのエヴァの流れでアニメに行ったものって、そのアニソン的に行ったものってこう、うん、遠いようでいてめっちゃ近いから、
うん、
あのだからそういうでバンプから派生してラッドとかそのままに行ったものみたいな、その3種が意外とこう今融和してる感じはあるから、だから結果的に今、まあ、なんだかんだ言って夜遊びとかずっと真夜中みたいな、こう
なんならこう
ちょボカロ感めっちゃあるものがまだちゃんと
流行ってる、派遣を取り出してる、
派遣を取ってるっていう感じの流れになるっていう意味で、その源泉をたどるとやっぱ意外とエヴァにちゃんとたどり着く感じで自分で今喋りながら思い出した。やっぱ
ね、2000年代とか10年代ぐらい、うん、2000年代ぐらいのさ、その内省的な日本のフォーロックみたいな、
はいはいはい、
この歌詞にやっぱりエヴァンゲリオンの影響ってさ、
まあそう、銀杏ボーイズとバンプは隠さず言ってますからね。
そうなんだよね。でなんか間接的、まあ、銀杏と多分バンプは直接なんだよね多分、うん、なんか、
まあ、
2人自身がやっぱ、まあ、あるエヴァさ直接そうだし、まあ、銀杏もインタビューとかで、
だってあの子は綾波
レイが好きとか言ってる子やっぱね、それ直接だし、なんかやっぱね
言っちゃうっていう。
だって君と僕の第三次世界大戦的恋愛ってさ、 そのアルバムのタイトルとかもさ、まあなんかめちゃくちゃエヴァンゲリオンっぽいじゃないですか。
めっちゃ人類補完計画って感じ
ね、あるからさ、
サブカルのアイコンだったからね綾波レイが。
そうそうそう、でなんか
あの時はだからそれに加えて曲がアニメかけてる手前、
うんうん、
J-POP がアニソンになることが割と普通になったと、
うんうんうん、
ってことはじゃあ別にミュージックステーションでアニソンが流れることもそんなに変ではなくなってきてみたいなんで、うんうんうん、ちょっとずつこう、
そうだね、
アニメが市民権を得てきてる、
うんうん、
まあそれは多分大きく今の流れだと思うんだけど、
うんうん、
そのちょっとエヴァに戻るんだけど、あのさん的にはやっぱりこう自分が作ったもので、うんうん、こう狂ってる人たちをたくさんきっと見てるはず で、うん、でいい年してずっと狂い続けてる人を見ると、うん、こうすごい、おそらくもう押して測るべきで言ってるんだけど、うん、スタートレックの監督みたいに後悔がすごいと思うんだよね、うん、きっと、うん、この彼らの人生を、
うんうん、
まあ、僕が作ったもので歪めてしまったと、
うんうんうん、
こうその結果としてこう社会に接続できない人間をたくさん生み出してしまったみたいなところをわーってなって急激を一回作ったんだと思うの。
いやもう急激のこっち組んだからすごいからって
もうあの客席映して実写映して、うん、ほらもうほら目覚めろよお前たち
これはフィクションなんだとそんなに前のめりになってこればっか見るんじゃないよっていう感じだと思う。
あんなねリストカットみたいなアニメ作っといてよく言うよって感じですよ、ね、やっぱ
林原めぐみとさメインヒロインのさ声優がさ実写のなんかこうとへたっぴな東京ラブストーリーみたいなのやってる30分のやつって見たことある？
え何それ？
なんかあのエヴァンゲリオン公開の時多分実写パートで一瞬映る。
ああ、はい、一瞬実写パートで映ってはいますよね。
そう、で多分昔 その予告用にやってたそのなんかあのそれぞれ OL やってて、
はい、ありましたありました、それはわかります。
あれあの一部しか劇場版出ないんだけど、うんうん、あれ30分のバージョンってあって、
嘘マジであるんだ。
でなんかこう OL やってる林原めぐみとか、はい、あの宮本がなんかこう彼氏の愚痴とかを話したり、そのまあなんか要はなんだろう、こういう言い方するんだけど男の人がまあなんか見たくない女子の本音みたいなのを結構、まあ、それでも安野さんが思う女子の本音だから、またちょっとその直接女子の本音じゃないんだけど、
わかるわかる、ちょっとさらにうがった感じが入ってると思う
んですよ。でなんかそれをなんかでも見せるってさ、そのお前らが綾波とかさ、その飛鳥とか美里ってちょっとある種ちょっとこう偶像化してるのの声優さんってこれ普通に人だからっていう、
そうそうそう、
ことをやっぱこう見せるためにそういうこともやってたりとかさ。
そうです
ね、エヴァもだってそもそもはやっぱりテレ東のアニメで企画書も普通にあって、うんうん、それこそ普通に SF ロボットアニメ、うんうん、世紀末の一つのフィクションですっていうスタートをしてたと思うんだけど、多分狂ってる人たくさん出てきちゃって、うん、その週末感とかが多分ちょうどみんなの空気とマッチしちゃって、うんうん、耐えられなくなったんだと思ったの、うんうん
うんうん、それは同時にこうあれだよね、エヴァンゲリオンっていうのが庵野秀明っていう人と他者との関係性の話だとするなら、そこの他者の部分にファンっていう他者もまた出てきてしまったっていう、ね、
絶対入ってて
そうだよね
申し訳ないがもう、うん、フィクションなんだから現実に帰ってくれって、うんうんうん、いろんなもの投げつけてこう帰れ帰れって言ってるのが
今日閉めたよ閉めたよって
あ、そうだからその話もクラブハウスでしたんですけど、うん、あのだから急激の時にそういう風にだからメタ的に映されるのは全部劇場とか現実の風景なんですよね、うん、で新エヴァの時にそのメタ的に映されるのは実はスタジオなんですよね、
特撮のスタジオなんですよね、
あの CG のプリビズ の、うん、あのだからアニメを先に撮る用の CG カメラの、うん、だから、まあ、ある意味フィクションとしてはだからその問題がいきなりだから制作っていうことを置いといていきなりファンに直接帰れって言っちゃうっていう世の中感じから、うん、普通のメタフィクションというか、うん、それを作ってるスタジオがありますってことにやっと戻ってこれたっていう感じがすごいしたっていうか、なんか
もう一回こう優しく大人になってあのねエヴァンゲリオンっていうのは
作り物なんだよ
っていうのをこう見せてで最後神木くんまで出して、だからみんな外に出て彼女作って世間に入ろうみたいな、
そうそうそう、なんかだからその時の感じがその旧癖はやっぱりあのやっぱあのこれがお前らだみたいな、すごくこうやっぱちょっと醜悪露悪的なめっちゃ仕方で、あのなんだっけ、それこそミラノ座の客席を映してあのエヴァのぬいぐるみとか持ってるヤバいオタクを映すみたいな、
うん、こいつ
こいつね、あの手をね振ってるやつ、
調子乗ってて、もうね何回も俺急激場何回も見てたけど、あそこのねミラノ座の客席のね隅の方にいるなんかふんぞり返って座ってね調子乗ってねなんか手を振ってるやつね、俺あいつはねちょっといつか会いたいね今のあいつに会いたいね、
あいつにすいません YouTuber とかやってるんです
よあれ僕です
みたいな、あれ僕ですみたいな、あの全然関係ないけど、あのバキバキに童貞ですって自分で言った人が自分でバキ童貞って名前で YouTuber やってるみたいな感じで、あれは僕ですみたいな、旧エヴァで生きてた俺ですみたいな感じで YouTuber やってくれたら絶対見るよ、乗るなら今ですよ
聞いてるか
聞いてるかどうせ聞いてるんだろ、底辺文化
でも分かんないけど、なんかそう、はいはい、そう思ったのがさ、でなんかこうかつてのオタク的な言い方に対して、うん、なんかもうこうだから結構今回のって明確になんかもう外出ようよっていうかさ、終わろうよみたいになったと思うんだけど、で前そのポッドキャストやった時なんかってことをやろうとしてたよねみたいな話をちらっとしてて、でまあなんかそこに対してでもじゃあそこで庵野秀明が示したものから置いてかれる人っているよねっていう話をまあしてて、でまあなんかでも俺はずっといつまでもその内戦的なオタクであることをねっていうのがどうなのかなと思うのは思うんだけど、でも結構同時に庵野さんが今回提示するその 前向きさっていうのはさ、うん、結構やっぱ保守的なあり方でもあるっていうのは、
まあ、だからさっき言ったみたいなちょっと生産性みたいなことと通じることですよね。そう
そうそう、でやっぱ彼女作れ、まあ、彼女作れって全く言ってないんだけど、
ま
あ、
言ってはいないけど、まあ、でもまあこうなせって感じはちょっと多少ありますね。
そうで、なんかだから
ってマリーってそのために生まれた存在だみたいな書き方してたじゃない。
うん、なんかって言った時になんかこうさ、なんかでもね、同時にね、エヴァンゲリオンってやっぱ結構前も喋ったけどダブルスタンダードで見てて、
うん、
なんか、
うんうん、分かる、
世界のっていう庵野さんが言いたいことっていう視点で見るとちょっとケチがつくんだけど、
う
ん、でもこれあくまでも庵野さんが解放された話だよなっていう見方をしてみると、なんかそこでのそのこうなせみたいなあり方っていうのが庵野さんがみんなに言ってるっていうよりは庵野さんのマインドが今こうなったんだなっていう見方ができるから、
庵野夫婦に子供はいないけどね。
そうそう。でもなんか そのマインドなのはなんか分かるからいいなと思いつつ、でもなんかそうこうあそこでこうで、あとどういうの思うのと、去年、いや今年その花束みたいな恋をしたっていう、ね、うん、映画を見た、
見れなかった、忙しかった、
あ、まあ、まだやってるけど、
まだ全然やって
る、でももう大体みんなの聞いて、まあ、なるほどって思って
る、お腹いっぱい
です、もう見なくてもいいかなと思ってるけど
ただのそこで出てくるなんか、まあ、サブカルカップルのあり方っていうのはさ、
うん、
なんかなんだろう、かつてほどそのカルチャーに対してめちゃくちゃ切実じゃないというかさ、
うん、
そのもちろん彼彼女たちがそのコミュニケーションするツールとしてそのサブカルっていうか、まあカルチャー的なものっていうのは、まあ主にアニメっていうかどっちかというと文学作品とかだったりするんだけど、でもなんかそのやっぱカルチャー的なものっていうのがもうちょっとそのもちろん彼らにとって大事なものではあるけど、エヴァンゲリオンを当時見ていたオタク法切実なものではなく、なんかある種ちょっとそのポップにそのちょっと適度に距離を取りつつ、なんかそのカルチャーが消費されてるものにさ、なんか割と これだけお客さんが入ってるって状況を見た時にさ、やっぱ結構言動的なあり方っていうのはね、オタクのあり方っていうのは結構なんかすごいそこの乖離してる感じがめちゃくちゃして、その今の現行のサブカルっていうかカルチャー消費みたいなものと言動的な、うん、そのもう自分だけが知ってるものみたいなものを極力集めて、うんうんうん、で同じ言葉で話せる人、なんかキヌちゃんと麦君っていうのはその
有村架純とさんですね、はいはいはいはい、キヌちゃんが、有村架
純、
はい、でキヌちゃんが
で、なんかあの二人のさ、うん、もう一応やっぱその好きな小説とかで話し合うからさ、
うん、
共通言語で喋ってるんだけどさ、やっぱあれってさ、言動的なオタクの言い方の喋り方って絶対違うじゃん。
そうですね、
あれはだってあくまでも結局そのもう突き詰めた言い方すると恋人を作るためのツールとしての機能してたわけですよ。
そう
完全に
言動はそうじゃなくて、
う
もうあの自分を守るための刃を一個ここに抱えるための学習でしかなかったから、やっぱそこはもう使い方が違うから、う
ん、まあでもまあだからそういう意味だと、だから言動とかにとってはだからその読んだ小説とかが多分自分の心を守るためのなんか武装だったりするんだろうけど、まあそれって結局だからあの言動は全部を刃にするし、
うんうん、
けど別にあの花束みたいな2人もあの別に全部をこうあのお菓子みたいに食べてるわけじゃなくてどれかはナイフとかどれかはお守りにはなってるっていう距離感なんだと思いますけどね。
だから
それはでもすごいあの逆に言うとめちゃくちゃ現代的というか今っぽいあり方で、その全てを全部ナイフだと思うのはそれはそれでこう愛が重いから、
うんうん、
その愛の重さに要は耐えられないものもやっぱいっぱいあるから、うんうん、そういう意味で言うと別にそのある意味消費っていうところの例にかぶってるっていうのは、まあ、だ変な言い方ですけどサブカルチャーじゃなくてポップカルチャーとして消費しているものがいくつか自分のお守りとかナイフになるっていうのは、まあ、ものすごい今っぽいし、あ、まあ、別にそれ自体は悪くはないと思いますよ。あの別に花束自体はあのそんな好きじゃないけど俺は
でなんかさ、で花束においてはそのそれがコミュニケーションツールになってるんですよ。なんかそのだからあこのゴールデンカムイやさみたいな話っていうのがコミュニケーションツールになってるっていうのが、
はい、
なんかでも今ってそうなん
かその、まあ、そう絶対そうです
よ。アニメが好きっていうことがその他者と関われない自分のでもこうでもそれを何とか守るためにあるものっていう側面も多少あるかもしれないけど、
うん、
でもその割合よりもやっぱりなんか
あるそうよ、だいぶ前から
だってこんなラジオやってんでしょ。
そうそう、なんか同好の死をさ集めるっていうか同じ趣味でその喋れる人を集めるためのさ、
そうですね、
集めるためのっていう言い方すると同じ趣味で喋れるっていうある種のコミュニケーションツールにもなってるって言った時に、やっぱ言動的なあり方ってすごいこう
天気の話ぐらいまでアニメが広がってってるってこと
だもんね。だしなんかそれこそ今キューエヴァのさ話をした時にさ、もうなんか あ、新山の話をした時にさ、なんか一部のアニメ好きな人としにしか新山の話ができないわけじゃなくてさ、うん、なんかなんだろう、割とこう、あ、俺のね、お母さんと新山の話はできないよ、できないけど、でもなんかなんだろう、こうバーとかでね、なんか隣に座った人とかともしかしたら新山の話して盛り上がるみたいなこと全然あり得るわけじゃないですか。
僕らが生息している、まあ、俺の職場とか、うんうん、あなたの周りも別に新岩の話をすることは何ら変ではないっていう状態になれるわけでしょ、うんう
ん、全然っていうか、なんなら結構今回やっぱりこれだけ話題になってるから見に行ってみようかなみたいな、うん、エヴァ見たことないけどみたいな友達がいっぱいいて、うんうん、僕の周りにも、その時にあの、いや、せめて新エヴァと旧劇場版を見た方がいいよみたいな、すごくこう
彼らはエヴァを摂取したいんじゃなくて、
そうそうそう、
コミュニケーションツールを得たいだけだから、
だからそういうところもやっぱあるから、すごい不思議なあれだと思いますよね。やっぱだから、そう、だからそれこそ鬼滅の刃の無限列車編にそれまで見た、うん、鬼滅のテレビシリーズさえ見てないのに見に行く人がいたみたいなもんで、
でもなんかだからなんかちょっと、うんとね、難しいんだけど、でもなんかって言った時に、うん、なんかこうエヴァのすごい今の結構割と格好好きの普通っていうか、格好好きのちょっと保守的な最終的なあり方っていうのが、うん、結構なんかみんなに受け入れられやすい、普通の観客に。その旧劇場版のラストっていうのは多分みんなに受け入れるのは結構難しいと思うけど、うんうん、今回のラストって受け入れやすいと思うんですよ。
まあそうですね。
って言った時に結構なんかそのあり方っていうか、エヴァからは卒業できないなっていうか、なんかオタク的なスタンスから卒業できないなみたいなところっていうのと、なんかその結構エヴァこういう前向きな形で終わるっていうことっていうのが結構なんか前向きな形っていうか、そこの結構保守的なラストのページっていうのが結構 どうなんだろうっていうか、そこで置いてかれるものは確かにあるよなっていうかは結構思ったりは。
今回結構賛否あるって言ってんじゃん、な
んか、うんうんうんうん、
で我々はまあその賛に近いわけですよ、まあ、ちゃんと終わったし、まあ、急激と言ってることしてたけど現実に帰りなさいねってすごい優しく言ってくれてんなみたいな。
なるほど。
シンジ君がもう一人一人、はい君はこうこうこうで、はいゴールっつって、
卒業証書だって、
そう、はい次お前っつってやってみんな追い出して、はあみんな追い出したから僕はもうここで終わろうかのっつったら、お母ちゃんが出てきてお前も行ってこいってやってくれたっていう感じだけど、
ね、なんか最後犠牲になろうとするシンジ君っていうのがね、そうそうそう、いるからね、
うん、なんかそういうさ、何言ってたっけ、そういう、
うん、
エンディングあれ何言うこと
してだからなんかさ、いやあれですね、まずあの賛否両論があって、あ、そうそうそう、
ピの人たちは
自分は3側なんですよね、うん、
ピの人たちはやっぱそこに乗れない限度のお客は、
うん、
ふざけんなよって思うわけよ、
うん、
やっぱり、
うんうん、
いや、え、お前も俺に現実に帰れって言うのかよっていう気持ちになると思うの多分、あんなに俺をこっちに連れてきてくれてお前だけが優しかったのにお前すらそんなことを言うのかっていう気持ちに、う
ん、だってなんだっけ、あ、ごめんなさい、思い出しております、はい、
なるだろうっていうのも容易に想像ができるわけ。
そうそう、あのハライチの岩井がいますけど、ハライチの岩井がこの前ハライチのターンっていうラジオで、うん、あのいつも毎回平然とアニソンを流してるんですけど、うん、この前完全におそらく新エヴァが自分の中で満足いかなかったんだろうなって感じで、うん、天木氏を来たら流し始めるって、しかもゲスト満島ひかりっていうちゃんとした回なのに、あの、あ、今から流すから、あの天木氏を来たりですみたいなサクッと言って流し始めるって、
気持ち悪いな、
やっぱ最高に気持ち悪いなと思って、
なんかね、俺その急激のあの頃って良かったのにっていつまでもうじうじ言ってる前に、それはそれでしょうもないなって思うけど、
でも、もうないそれしかないんだよ、もう、
あの、そう、岩井はごめんなさい、あ、ごめんなさい、ちょっとだけ補足で言うと、岩井はツイッターで、あの、もう完全に多分否定で、迫力あって作画が綺麗で感動的で分かりやすくて最悪だった、もう二度と自分から見ることはないだろう、さよなら、皆さんどうぞ昨今のアニメブームに乗っかって絶賛なさってください、自分はもう登場しませんって謎のつぶやきをしていて、あ、やっぱこう完全にあの旧世代のオタクを こじらせた人はやっぱ発言って感じで、それはそれですごいこうめっちゃ、ま、メインカルチャーの中にいる人がそういう発言を持ってるのは、それはそれで大事だなと思ったんですけど、
なんかね、そのさ、
つれーっていう、
うじうじマインドでいつまでもいるのはね、どうかなと思うから、なんかやっぱどっかでエヴァンゲリオン見てた、急激すごい切実に見てた人も、どっかでやっぱ現実の回路ってのは持った方がいいなってのはすごい、まあ、余計なお世話だけど思うんだけど、
うん、
なんかでも言った時に今回安野さんが提示した回路っていうのは、それは安野さんの卒業の回路っていう形だったんだけど、なんかオタク全般に対してあれを提示するっていうのは結構なんかそれはそれで
ちょっと一般的すぎるって感じですよね。僕もだから、あの終わり方自体はそんなに嫌じゃないけど、うん、その言ってるマインド自体は全然賛成できないなって思ってるタイプの人間なんですよ、うん、さっき言ったとこから言うと、うん、だからやっぱりその 変な言い方ですけど、オタク本質的なオタク、昔のオタクってやっぱマイノリティが多いし、うん、やっぱその意味で言うとそのマイノリティがいろんなパーソナリティレベルでもマイノリティな人がエヴァに惹かれてた人もいるわけだから、うん、そういう人からするとこのラストは本当にちょっと嫌だと思う人がいても当然で、うん、僕その実は新エヴァ最初に初日に見た時にあの、まあ、フェミニストの人と一緒にその後お茶したんですよ。その人も新エヴァ
あの情報それでいいの？
やっぱあの、いや名前出していいかちょっと分かんないから、まあ、その仲いい、その日初めて会ったんですけど、なんかまあ、ちょっと僕がもともとすごいあのかっこいいなと思ってたフェミニストの人で、なんか偶然ツイッターで知り合って、なんかその日お茶したんですよ、うん、新エヴァ見た後に、うんうん、その人も新エヴァ見た後だったから、なんかその人も今サラリーマンではないから、それで見た時にその人もセクシャルマイノリティだから、うんうん、やっぱりなんか完全な異性愛主義で、うん、なんかもちろん分かるけど、でもなんかそのポップカルチャーとかメインカルチャーとして作られるとこうなってしまうんだなっていう風に結構絶望したみたいなこう言ってる人がいて、僕はやっぱその絶望は共有できないけど、そこがこう分かち合えない人がいるんだってことは僕はそこ共有できたっていうか、そこは結構その保守的っていうところは僕も確かにあんま納得できないなっていう風には思ってるってことですね。だから映画の終わり方向的にこうなること自体は全然いいと思う、あのもう一回旧エヴァをやる必要はないと思うんですけど、あの解放って言った時にその方法がこう結局みんな子供を作って、美里さんも子供を作ってみたいなこうで感じにこうで親がこう解放してって感じはちょっと違うかな、
やっぱ美里さんが特攻するっていうのはさ、多分、うん、
母親の気持ちだから、
そう、母親として特攻するっていうあり方もなんかだからすごいこう、うん、美里さんが特攻する根拠として自分が母親になったってマインドだから多分あそこで特攻できてたはずで、
シンジ君と同い年の息子もできて、で片や14年間変わらず14年から守るシンジ君が今やっとちゃんと出てきて、
結構ねこれは俺鬼滅の刃って
見た、
読んだよ、だから鬼滅の刃のラストにも結構感じてる違和感ではあって、
あ、まあ、
なんか未来につなぐって言った時に、あ、前提として異性愛じゃないと未来にはつなげないんだっていう感覚っていうのは、
あのあるそうね、まあ、ネタバレではあるけど、まあ、ある種転生というかその子供がねって話だからね、
で子供をつなぐからこそ自分は次の子供の自分の子供の世代のために自らを犠牲にできるっていう相方では鬼滅の刃の、まあ、なんかそれ結構引っかかった部分で、結構なんかそれと美里さんの特攻に関する引っかかりっていうのは多少ある部分で、
年取ってやっぱり周りがちょこちょこ死に出したりとか、リアルも自分のやっぱゴールがさ、はいはいはい、ある年頃になってくると、うんうん、これをじゃあやっぱつないでいくのは、ねうん、次世代であり子供っていう気持ちには絶対なっちゃうんだと思うよ、うんそうですね、
だからそれが多分だから直接の血縁がある子供っていうところが多分僕とかは引っかかっていて、 そうですね、うんうん、そこが別にあの自分の思想のある種一部分を伝えられた別の全然血のつながりのない子供とかでも成立するじゃん、あるいはなんか血のつながりがないあの次の世代、
うんうん、
でも全然成立するじゃんっていうふうに思ってる節は多分あると思っていて、そこがやっぱ美里さんみたいな、要はだからあのもともとシンジ君の仮親、うん、血のつながってないけどお姉さんか親か分かんないみたいな立場だった人が、実際に親になって血縁のある子供がいるから頑張れるみたいな論理に結果的に回収されてるように見えちゃうことがちょっとあのなんだろう、その昔あったエヴァンゲリオン そのなんか可能性みたいなものをすごく狭めてるなって感じはちょっとあるというか、別にだからシンジ君とかがいるからシンジ君とかに託せば大丈夫だから私は頑張れるっていう理屈でも全然成立するんですよね、あの話って最後の
ところは、
でもそうじゃなくて子供がみたいな風にわざわざ理屈をつけてると納得しやすい層はいるんだろうけど、その結果としてやっぱそのあの異性愛とかもしくはその血縁主義みたいなところにちょっと回収されてるように見えちゃう、
まあまあ、
っていうところがある。
さらに追加で言うと、怒り結衣の最後自己犠牲のあり方っていうのもやっぱり息子たちのためにっていうことではあったっていうのがね、まあ、
そうですね、
最後浮かび上がってくることでは
あるというの
は、ね、うん、
まあね、まあ、怒り結衣の存在はなんかその急激上のところはなんかこう悪のなんか黒幕の親玉みたいなこうなんか、うん、全ての元凶みたいな感じでこうやっぱありましたけど、新劇場版はやっぱそこら辺も微妙にオミットされてました。
なんかなんならなんかこう奏でまどかみたいなやつよね。
ああ、そうね、
世界を守るために自らを犠牲にしてその 世界をまあ救おうとした女性であって、で逆にその世界を救うために犠牲になった女性がいなくなった救われた世界なんて嫌だっていう言動っていうのが、
そう
だから結構
本格的に言う、ね、そうね、クラブハウスで窓巻きだったっつって
ます、ね、そうそうそうそうっていう部分もね、
まあ、確かになんかそうそうそう、だからでも急激に4番とか多分沢本エヴァの頃はその怒り優位のヤバさみたいなものちゃんと描かれてたというか、いやお前が全部でもこれ裏で手ぐすに引いとるやんけみたいな、こう
ちょっと結構全部お前の手のひらの
上でなったらみたいなこう感情結構あるじゃないですか。でも今回結構それが本当に削られてて、やっぱ
蓋開いたら一番ヤバい思想だったのが母ちゃんだったっていうこと
だもんね。そこが結構そうだから、ある意味だから僕深夜は最初見るときは怒り結衣殺しの話になるのかなと思ったんですよ、
うんうんうんうん、
で要は急激場版が分かりにくいのって、うん、言動殺しでもなければ怒り結衣殺しでもないっていうところだと思っていて、
うんうんうん、
でも
そういうオチじゃなくて、
そうそうそう、
帰れって
帰れってなっちゃったの
見せしまえよみたいなそうそうそうってやったの。
でそうでも今あるピースだと確かに普通に考えると言動殺しの方がやりやすいんだけど、これその急激上盤的な考え方でいうと、やっぱ一番本来的にやばいのは母親だから、うん、そう母親殺しの話になるのが一番まあ分かりやすい、
うん、
あとかそれが見たいなと思ってたんですけど、意外とそこの母親の要素は結構着実にこう周到にオミットされてるなんで、うんうん、あのなんかそこ言われないように、うん、その最後かばうとかも含めて、なんか
怒り優位の相方はね、
そうその結構変わってましたよね。
そうだから子供のために犠牲になった人っていうか、次の世代のために犠牲になった女性になってた気が、う
ん、だって司会文書書いたの怒り優位じゃないんだもんね、
今
回、うんうん、あの急激の方は司
会文書、
そう、うんうん、司会文書またツイッターで話題になってたね
出てました
ね、びっくりしたよねすげえなと思って、
見つかったやつでしょ、
ね、そうそうそうそう、でもだから今回は桂木のお父さん、美里のお父さんってことになってました。
だからどっちかというと結構その悪役要素っていうか、そう仕組んでたのを、
これは君のお父さん桂木博士が提唱した人類補完計画だよって言われて、
そうサイクロプス言動が言ってた ね
もうお前本当あれだぞ、プロフェッサー迎えに来るぞって感じ
そうね、美里さんのお父さんが書いたことになってたもんね。
そうそうそう、だからすごい悪役を男性の方に結構うまく全部なすりつけて、うん、その怒り優位はこう聖母みたいな感じになってたのが結構びっくりしたというか、うん、その急激上版の頃のやっぱイメージで言うと、うん、この女が一番やばいみたいな、
なんかさ多分急激上版って多分
お母さんの考え方が変わったんじゃない
かな、うん、あそうなの
かな。富野さんもさ、
うんうん、
いつ作った物語かでさ母親との関係値大体最悪のキャラクターの中から、でも今作る作品はお母ちゃんとそれなりにもうちゃんといい関係になって、それ G のレモンギスタとかなってるっていうか、やっぱり安野さんの中で母親っていうのは独善的でもう自分のために子供をかつこう悪用するようなもう女ってそういう生き物だし、それの最たる例が母親なんだくらいの気持ちで作ってたのから、なんかこう子を無条件に守る母親の愛っていいよねっていうのが多分こう、うん、
まあ、それはそれでっていう、
まあまあまあまあ、まあ、それはそれでって感じです。
でもなんか今、
まあ、確かにそれはあるかもしれないですね、
うんうん、富野さんの名前できたからあれだけどさ、あのそもそもエヴァンゲリオンの初号機っていうさ、実はこう主人公がのロボット自体のある種母親のメタファーであってさ、うんうん、その中に主人公が入って戦うっていうのがこう自分で戦ってるつもりで、実はまだその母の庇護下っていうかさ、そのある種母のぬくもりの中にいて、でそれに乗って外の世界と戦うっていうことが最終的にそのエヴァンゲリオンから降りていくっていうこと、それが母親からの卒業であるっていう流れ自体は、実は富野さんの勇者ライディーンの設定と一緒なんですよね。だからなんか実はそこはこう明確に影響を受けてっていうか、
決別とか喧嘩別れとか卒業とか支配からの脱出ではなく生きなさいだったから、
うんうん、だからやっぱ、ね、特にやっぱこう人類補完計画今回見ててさ、前急激と今回の見ててね、まあ、ちょっとまあ僕も面倒くさいところあるけど、まあ、急激の人類補完計画の方が見てて好きなんですけど、
それだって何回も酒飲めるって、
ね、そう人類補完計画のシーンを見ながら酒飲むの好きなんですけど、
天岸を来たら聞きながらの酒飲む酒が美味しいんですよ、
そうそうそう、
ね、
先輩先輩先輩先輩パシャッ
あーうまいな酒がお前みたいな人をこう帰らせたいんだよ安野さんは、
そう思うんだけどさ
肩を叩かれたからね今回
前のその人類補完計画における怒り優位の不気味さとかさ、
うんうん、
そのやっぱ 死体から女性器が出てきてさ、その女性器の中にその槍になったシンジが入るとかさ、なんかこうすごいこう間接的にこう母親も、うん、
あっ、うん、お前が喋って
た、お前のターンだった
じゃあ、じゃあ、
じゃあ、山田君の家からお送りしております。
はい、どうもです。あの、やっぱなんか結構、特にこう、首、巨大化した碇結衣っていうか、まあ、綾波レイの首が切られて、そこから血が吹き出すとか、なんかやっぱすごくこう、母親をなんとか殺そうとするモチーフってめちゃくちゃ多かったし、なんかそこがすごいグロテスクだった気がするんだけど、やっぱ今回の人類補完計画って、その感じってない。極力ね、その
あの急激と同じことやろうとしてますよのためにでっかいまた綾波を出してきてんだろうなと思ったけど、うん、
でっかい綾波別にこう首から血出したりとかそこなかったもんね、うん、
だってなんか突破されても別に、
うん、
あの CG がちょっと揺らぐだけだって、
うん、だから母殺しって なんとか母親殺そうとするけど殺せないっていうのが急激状態だった気がするけど、今回やっぱ父との対話になってるから、
うんうん、あだからそうか、だからそういう意味で言うと、だからその殺す殺さないじゃなくて最初からそもそも対話なんだっていう感じではあったのかもしれないよね、うん、か確かに僕が若かったかもしれない
子としてのやっぱりマインドは年を取るごとにさ、うん、薄くなっていくわけじゃない、うんうん、でやっぱり父親とか親世代の目線になってくると、うんうん、その安易にお母ちゃんへの反抗とはならなくなっちゃう
んじゃない、確かにな、まだ全然俺親殺したいもんな
そっかで多分あともうまたちょっと外側の話になるけど、もともとさ、うんうん、エヴァンゲリオンガイナックスで作っててさ、うん、あくまでも庵野さんは監督で権利自体はガイナックスにあって、うんうん、でこういろんなさエロゲから何からガイナックスの名前で作られてたわけでしょで庵野さんはそれも実はすごい嫌だったってどっかのインタビューで言ってて、うんうん、でももうその最低限認知するとこ以外のもうエヴァは会社のものだから、うんうん、諦めてたらしいんだけど、うんうん、今回そのちょっと前ぐらいにガイナックスがさ、うん、ガタガタになってさ、はいはいはい、いろんな権利売り始めてさ、うんうん、いよいよこれでエヴァがチリチリになることはやっぱ嫌だと思って、うんうん、カラー立ち上げて、うんうん、権利引き上げて裁判まで起こしてさ、うんうん、めちゃくちゃしんどかったってさ言ってたけどさ、
うんうん、あのありましたね記事でそういう、
そうでもやっぱり全部カラーに引き上げて、うんうん、だから今このカラーの名前で出てるエヴァンゲリオンのものって庵野さんがある程度許容したものしか今世に出てない、
うん、なるほどね、
だからあのスキヤのタイアップだろうがアパレルとのタイアップだろうがそれは別ちゃんと、まあ、監修見てるとかわからないけど、うん、庵野さんと
してハンコは押してる、
そう、ね、受け入れて世に出ている、うん、もう自分の、まあ、言い方だけどコントロール下でエヴァンゲリオンというコンテンツを持ちたかったっていうので考えると、もうこれ以上気持ち悪いオタクどものカルトのコンテンツにされたくないから、うん、丁寧に丁寧にこう外していって、はい、最後彼女と外に出ていくっていう形にしたのかなってすごい思って、
うん、それで言うとなんだかんだあの今メディア記事とかでエヴァの記事書こうとしても企画書とかちゃんと送んないといけないらしいですね、
うん、
だから普通は全然そんなことなくて、あの許諾だけもらえれば全然なんか書きます、画像使いますって言って、うん、はーいっていうだけなんですけど、
ね、
エヴァの時はちゃんと企画書書かなきゃいけないらしいです、
う
ん、
で今主語のパンフレット見たらやっぱりカラーという存在は庵野さんのための存在で、庵野さんが今回作りたいエヴァのフィルムを完全に再現することができたから僕たちは満足ですとか言ってるから、もう本当に今すべて庵野さんの手元にエヴァンゲリオンというコンテンツがあると、だからもう本当にみんなから気持ち悪い人たちから取り上げて、はい、もう綺麗にして、
うん、
もう手元に置いて終わりたいなって思ってるんじゃないかなと思って、
うん、なんか俺結構さ前のねその時も喋ったんだけど、うん、そのなんかいろんなアパレルコラボあるじゃないですか、うん、エヴァンゲリオン
ラジオエヴァね、
そうでなんかアイロとかなんか違和感あったんだけどさ、やっぱ今回のラストを見るとさ、やっぱシンジ君とかがああいう服装をする世界線っていうのもさ、めちゃくちゃなんかこう想像できるから、まあ、っていう要はそのアパレルで出てくるエヴァコラボのさ、そのアパレルの広告って大体そのエヴァンゲリオンのメインキャラクターたちがさ、うん、なんかそのブランドの服をさ着てるっていうさ、だから俺はね、なんかシンジ君ってこう私服も結構ダサかったっていうか、なんかそのお父さんの休日みたいな格好してたし、なんか それ以外はさ、なんか制服かプラグスーツだったからさ、こんな服着るとか思ってたんだけど、なんかやっぱあのラストを見るとさ、なんかシンジ君がそういうこう
服を買うさ、
なんなら最後ね、あんな球体以前としたスーツ着させられるぐらいだったらラジオエヴァのコラボしたストリート系のファッションで渋谷をおろついてほしかったですよ。
でも違和感ないなかった
ら、全然おかしくはない。
そうそうそう、
だから意図的にそういう一般アパレルとか、うんうん、そういう方に持ってってるのかなと思う。
スカちゃんとか出てますから
、ね、そうそうそう。
俺そう、俺そう、新宿に住んでるから、はい、バルトナインの建物の一番1階にラジオエヴァがずっとあの、うんうん、エヴァストアがあるんだけど、うんうん、もうそこを見るたびにそのエヴァストアのアパレルがあの、まあ、おしゃれなやつとおしゃれなやつを一個飛び越えて完全にヤンキーなやつがあって、そのめっちゃその1号機とかで1号機のちょっと和彫りみたいなのが書かれたスカジャンとかがあって、うん、そこそこいい値段するんですよ。見てこれまあインバウンド狙いではもちろんあるんだろうけど、これ相当なんかそのオタク的なムードとはまた全然違う、もう完全にヤンキー文化のところに行ってめっちゃ面白くて、結構毎回見ちゃうんですけど、買わないけど。僕は全然あの僕が買った最近のエヴァグッズは唯一あの新世紀エヴァンゲリオン2っていうあの PSP のエヴァンゲリオン2を今ひたすらやってますけど、庵野が唯一監修したと言われてるゲーム。
あの辺はだからもしかしたら上波旧立ち上げた頃 の流れフィクションのエヴァをやろうとしてたゲーム、
そうそうそうそう、あのガンパレードマーチっていう
出た
のスタッフが作ってて、
そうなの、
そうそうそう、ガンパレのスタッフが作ってて、そのエヴァのいろんなキャラクターが全部 AI があって、どのキャラ、まあ、最初今そうシンジ君とかが最初なんですけど、まあ、だんだんこう誰でも使えるようになって、うん、あのリッチャーになってネルフの男を全部落としたりとか、あの冬月になって当時とキスしたりとかできるらしい。そういうこう全ての可能性がシミュレーションできるっていう謎のゲームでして、なんかそう駿河屋で500円で売ってたんで買わせていただきましたけども、
それは大樹使徒をちゃんと倒して、
そうそうそう、大樹使徒
をきっちり使徒を全部止めて大団円になるパターンもあるし、
そうそうそう、あの玄道とね真珠が一緒に釣りするエンドもあるんですよね。
なるほど、あでもそれはいいですね。
そうそうそう、
その頃に出たそういうゲームはちゃんとメモ取ってるから、
そうそうそう、
ある程度こういうフィクションとして綺麗に終わりたかったもののピースは入っている。
秀樹的に許容できる 別次元というか、
そう、まあ、だから2っていう名前にしてるのは別に1があるわけじゃなくて、うん、あのそのエヴァンゲリオンのいろんな可能性を試してほしいっていうことで、しかも庵野秀明完全監修みたいに一応書いてあるから、
テレビや劇場が一致した時にこのゲームは2だよ、
2だよっていうこと。
なるほどね、
ゲームです。やっております。
なるほどね。
そうそうそうそう。
だからなんかまあ一番最初にやり始めたのはエヴァかもしれないけど、
うんうん、
あこれまたこういうことを言う作品かと思いながらね。最初に思った感想はそう。
ね、まあ、だからだんだんあの途中で種の保存みたいなのやりますけど、あれも完全にそのアニメーターの育成とか、
うんうん、
あとはその特撮の
博物館とか、そう特撮はすごいと思う、あの、うんうんうん、だってカラーのお金でさ特撮記念館みたいなと
こ、ああそうだね、
うんうんうん、そう、あれ原宿でやってたカラー10周年展って行きました？
行ってない。
僕行ったんですよ、なんか無料だったから、うんうん、そしたらやっぱエヴァのコーナーと、そのエヴァじゃなくてその特撮のコーナーと、うんうん、そのアニメーター育成日本一みたいな、
あはいはい、あったね
コーナーの明確に分かれてて、やっぱりその、まあ、シン・ゴジラとかももちろんあるんですけど、うん、もう最初のところでエヴァとカラー の, そのシン・ゴジラ全部終わらせて、もう後半の真っ広いところは全部その日本一と特撮のことをやってて、うん、だからやっぱカラー的に今後力を入れていきたいのはこっちですって感じがすごいあった、
うん、あとなんかね、このあとシングルトラマンあるじゃないですか、
うん、
なんかやっぱ新エヴァンゲリオンでなんか結構アニメっていう表現からはちょっとある種ちょっとこうさ、
あそう、それも書いてあったよ、アニメの作りじゃないんだよね、
うんうんうん、
リさっきちょっと言ったけどフリーズ作って、あそうそう、あのもうモーションキャプチャー入れて、うんうん、演技をさせた空間を CG で作って、うんうん、それを何個もカメラを擬似的に立ててカットを作ってったって言ってて、うん、マジかよ、
CG で映画撮った上でアニメの作画してるようなもんです
よね。結局だからアニメからどんどん特撮ってある種実写にさ
写に
近づいてってるっていうのが、それって結構今作のテーマともすごい近しいというかさ、現実に近寄ってくっていうね、
ようやるなっていう感じしか出てこない、
めっちゃ金かかります
よね、そうそうそう、まあ、確 かにね、実写の方は一発でしか撮れないカットもあるから何台もカメラを回して、とりあえず撮った後で編集でこっちのカメラとこっちのカメラにカット切り替えましょうっていうのをやってるっていうのを書いてあるんだけど、アニメではそれができなかったから今回やってみましたって言ってるけど、いやいやいやと思って、
なんだろう、
アニメがなぜ絵コンテを描くか
って
背景もキャラも全部手で描くわけで、それもあの分かんない、自社の人が怒るかもしれないけど、吉祥寺の街を撮れば吉祥寺のセットがあるってわけではなく、一から吉祥寺の設定を起こして街の並びとかも全部共有できるように設定を作って、でコンテで走ってそこだけを描くだけでもこんなに手間とか金がかかるんですっていうのにマジでと思って
すごいですよね。だから、まあ、ちゃんと全部どのレベルの作画になってるか全然わかんないですけど、きっと CG モデルを全部作って撮影してるってことですもんね。
だから冒頭の戦闘とか多分、はいはい、おそらくあの口に無理やりカロリーメイト食わせてたカットとか、
はいはいはいはい、
あとそれこそその13号機と1号機の戦いとか、はいはいはいはい、多分主要なキャラクターの会話のシーンとかは全部リリースを作ってから、
すげえな、
もうだから映像コンテにしてて、
はいはいはいはい、
っていうことだと考えると、
マジ
何歩ほどかかったんだろうとか、どんだけ期間かかったんだろうとか
マジそのめっちゃ大変ですよね。使われないもプリビズのために作った使われない何かの準備多すぎる、
大量にあると思う
プリビズめっちゃ見たいもん
メイキングオブみたいな、ほら今日の夜、明日の夜か、あのプロフェッショナル、
あ
NHK の、
あ、
テレビ映るかもね、
映るかもね、かもね、テレビがないから分かりません。
これもない
すごい、あの恐ろしいことなんですよ、そうそうそう、アニメ
絶対
でもやっぱエヴァって、はいはい、なおかつその今回だからカラーのお金で作ってるっていう形なんだけど、うん、その、うん、ある程度やっぱり多分日テレとか、うん、キングレコードとか、うん、周辺会社からお金をもらってるにせよ、うん、建前としては本当にカラーのお金で作ったカラーの映画だから、
うん、あ、そっか、制作はカラーなの、
そうそうそう、うん、
東宝とか東映は入ってるか、
多分委員会には行ったりして、うんうん、出資はあるとしてるにしても、うん、基本的にはで、なんならもう多分委員会からこぼれた費用はカラーが全部持ってても作るような気持ちで作ってると思うから、うん、まあいわゆるアニメにおけるスケジュールと予算の概念がない中で作っているからこれができているとは思うんだけど、うん、でもさって
壮絶な非効率ですよね。
これあの新しい映像の作り方を模索したって言ったけど、これ多分これ以上やれる作品ってここでしかないと思う
から、なんか昔それこそ押井守がなんか作るときにそれデジタルで CG コンテ作って作ろうとしたけど金がかかりすぎるからやめたみたいなことなんか、
だから干されたんだから、
そうそうそうだからそう なんかで読んだ記憶があって、うん、だからそれこそだから本当はエヴァぐらい金が儲かるって分かってないとやれないですよね。
シン・ゴジラでちゃんと一本実写撮ったから、もう本当にこういうやり方をやりたいし、あの落ち込んだ気持ちをちょっとでも戻すためには新しいやり方をやらなきゃいけなかったとか書いてあるんだけど、びっくりして、
やばいですよね、
コンテねえんだみたいな、
すげえな。
だからあのスタジオにあのなんか PS4 の、
はいはいはいはい、
あのコントローラーみたいなのがあったのはその要はCG カメラ、あれから覗くとその CG の景色が見えて、うんうん、あのスタジオで実際に撮って
るんですよ。
多分あの奥にはきっとそういう背景とかいろいろあって、キャラクターとかを走らせたりする人がいて、それをやりながらこうカメラで撮ってるんですよ、きっと。
すごいね、
多分そういうことですよね。そうそう、
でもなおかつアニメーターとして の, そのアニメ独自の演技の付け方はやっぱりちゃんとさせてますとか言ってるから、あの
マジ何回やってんだって感じですよね。20句みたいな、30句みたいな、
3強見たいなって思うくらい。
あ、やばいっすよ。
でもだってさ、でもそれってすごい、なんかなんだろう、まさにのテーマ的にも感じてく
るんですか。そうそうそう、
なんかやっぱ旧劇場版の時も最後そのこれって作り物ですよって言ってどんどん舞台裏を見せていくっていうことをやってさ、うん、でなんかだからその最後ので灯台が転がってたりさ、その照明がさ、うんうん、置いてあったりとかさ、その舞台裏っぽいものとか台本とか見せることによってさ、その俺は作り物ですからっていうのを見せようとしたんだけどさ、別にあの時の多分旧劇場版においてはそのこれが舞台であるっていうことに対する意味はないわけだけどさ、まあ、今回の CM 番組でその手法で撮るっていうことが最終的にね、場所がスタジオに戻ってくるっていうこと
もの
すごい意味があるもん、
ね、途中であのだから ゲンドウと戦ってる時にスタジオの外に出ちゃったりとかは本当にスタジオが撮ってるから多分本当の映像として、うん、あのまあ本当の映像というかわかんないですけど、まあ、スタジオっていうものを映像にできたってことなんだと思うんですよ、うんうんうん、
で安野さんの本流である特撮に帰ってきて、
帰ってきて、
そう、それとその特撮の卒業したら閉めて、うんうん、さあ帰れと、ね、
閉店ガラガラって
書いて、閉店ガラガラ、でもその時にさ、急激のやつもとかテレビのもパーって流してたじゃない、うんうん、だからもうテレビも急激を見た人にもう一回作ってるんだこれって思ったからさ、あのさ、それこそ花束みたいな人たちのライトオタはもう別にどうでもいいと思ってるんじゃない、うんうん、どうでもいいというかその、
まあまあまあ、
ほっといても来るし、その俺がメッセージを届けたいのはお前たちだ
って、テレビシリーズからあの急激場版から見て狂ってしまったお前ら
ムイ君とかキズちゃん見てそうですけどね、まあ、テレビシリーズ、
まあ、テレビシリーズぐらいは見てそうですけど ね、 ね、まあ、別にエヴァなんて26話プラス2話なんだから壮絶に理想は楽な方ですから ね、
そうね、
やっぱちょっとサブカルにかじり出すとやっぱ見るし、
見るし、
見る、ね、
全然
楽、あ、おしゃれで終わってもいいわけさ別に、うん、
全然、まあ、まあ、てか別に昔のテレビシリーズ版は別におしゃれとか置いといて普通にまあロボットアニメですからね、うん、全然ちゃんと
瞬間心重ねては一番大好き、
ああ、大好きです、
ね、いいですよね、
まあ、僕マグマダイバーが好き
です、裏切りやがってってその時思ったけどこう一周、まあ、俺もね14年15年経ってさ、うん、もうアラサーですよ我々。
そうですよ。これ、まあね、いつまでもなんかね、こうね、もう俺の中の新次君かとか言ってる場合じゃねえんだ
よ。美里さんなんだよ年齢。
ね。
で見るとやっぱりあのとはいえね、うん、現実帰れっていうあなたの気持ちを分かるなと。
うんうんうん、それはそうだと思う。
ね、そうです。
いやね、まあね、やっぱいつまでもね新次君マインドでいるとねダメだから。なんかその部分は絶対あるんだけど、あるとは思うんだけど、うんうん、でもやっぱそれとは別でこう現実との接点を持たなきゃいけない。でもねっていうのはあるからっていうのはねすごい思う部分で、
うん、
なんかなんかと同時にやっぱ思ったのがこうちょっと話ずるいけど、
うん、
そのだから旧劇場版ってやっぱ恋愛的なあり方っていうかさ、その他人に依存するようなあり方だったよねっていうのから結構今回ってなんか、
う
ん、
完全に恋愛を解こうとしてたよね、うん、あとかまあ少なくとも周りの恋愛を全部
こう自立するようになってたね、うん、ちゃんと、うんうん、
そうなんだよね、
あのやっぱ僕も初めて見たときに気持ち悪くてびっくりした、あの急劇場版の25話と26話の間レンドロールの最後に出てくるあのこれを作るときにお世話になった3人の女性に関してみたいな
あの
誰キモみたいな俺あの初めてその要はこんだけなんか小説とかでそういうのを読んだことあったけど、そうなんか映画とかでそれをやられるとこんなに気持ち悪いんだってことを初めて知ったってすいませんっていう、あの、あ、安野のね、あの、その、だからきっとあの頃はその安野も多分声優さんを好きになっちゃったりしてたんだろうし、
うんうん、
だって、
うん、
ね、
っていう話ですもんね、ミヤムのことをみたいな、
そう、嘘かとか分かんないけど、
けど
なされる
ですよ、噂レベルでね、うん、
振られたから急にであがったんだとか言うもんね、
言うもんね、
ほんまけえって思うけど、
まあ、そうそう、どこまで本当か分かんないけど、
まあ、だって、安野さんだけで考えるとさ、オネアミスやって、
うん、
ガイナックスで1本、あれ、ガンバスター
、あ、ガンバスター、
トップをやってさ、はいはいはい、トップなんて本当にオタクが楽しいオタクのアイドルを作ってさ、ね、うんうん、6話しか作ってないのに26話分のさ予告と脚本作ってさ、はい、ドラマ CD とかしてんだぜ
もうオタクコンテンツですね、
もうあのその時のは本当に楽しかったんだろうけど、うん、
でもね、エースを狙えたトップガンだからね、
そう、
も
ともとね、うん、すごい、だって真剣に話やってんのにさ空で組み立ててるエルあの戦艦がさプラモデルまんまみたいな、あのもう本当にふざけ倒してるわけさオタクとして、それがやっぱり次エヴァをやった時にそうは言えなくなってっていうのは、俺らもだって高校の頃と同じ熱量でさ、高校の頃好きだとも見れないでしょ、
見れない、いやだからね、それいつかやりたいんだよね、なんかあの見れなくなったコンテンツ特集やりたいんだよ、ね、そうそう
になったんだよ、
いやー、わかるわかる、わかります、わかります、いやだからよく逆に言うと40の人が多分エヴァのもうその直撃世代って30後半から40じゃないですか、
うんうんうん、
の人がよくこれをちゃんと直視できるなっていうか、うん、あの青っつって終わる人も絶対いるんだろうなっていうか、うん、
なんか、ね、なんか新海誠がエヴァ見た 時のツイートがすごいなんか適度に距離があって、うん、なんかいろんな世界に連れて行ってくれてすごい面白かったですみたいなツイートしてて、
うん、ああなるほど、逆にね、
そう
だから青とかですらなく、あ面白かったっすみたいなことをちゃんと言えるっていう、
わかんないけど新海誠って結構切実にエヴァンゲリオン見てた人だと思うのよ。
まあ見てたでしょ
う、ね、あの人ももうここの9とか8以降のところでやっぱりものすごいさ、うんうん、成功を得て地位を得てさ、綺麗、うんうん、な奥さんとさ子役の、
ね、
子役の子供を抱えてさ、やっぱりいわゆる社会的成功者になったわけでさ、うんうん、あの距離を取って見れたんじゃないの、
う
ん
うん、まあというか、うんうん、そうですね、まあだからね、まあ、星の声とか作ってた頃はまた全然違う気持ちだったんだろうけど、うん、もうね、
スピードナーが当たんなくて星の声ぐらいにしかならなかった、
うん、
だとしたら多分もっと切実なツイートをしてくれてたと思うよ
まあね、もう今君の名もあって天気の子も当たってですからね、もうあんなに気持ち悪いこと、あんなに気持ち悪い少女描写とかまでやってんのに全然150億とかいくっていう人ですからね、もうよくわかんない
そこもやっぱりこう一周回った感がクレーターの中にあるんだ
ね。
あんなにさ、それこそ天気の子なんてさ、
うんうん、
君の名はより天気の子の方がさ、うん、オタクバリバリマインドの物語だったわけじゃない、うん、世界なんか知らねえ彼女だっていう、うん、でも受け入れられてるし、うん、なんなら綺麗な演出になっててこんなに世間の人が認めてるっていうのはもう僕の考えてた時代とはちょっと違うんだろうなっていうのもきっとあると思うんだよね、あのその中に、うん、
あ
絶対天気の子とか君の名はを意識しないわけがないんだから、だ
ってまあね、なんかあというかまあ結構多分そこに対して否定的なのかなっていう感じをちょっとしめましてね、なんかそのだからやっぱここまで冷徹にあの都市を全く移さず田舎とあれしか出さず生活だからそうで恋愛も否定してっていうところは結構その君の名はというかその新海誠的映画的世界観を結構どんどん批判してる感じはなんか遠巻きに悪口言ってる感じがすごいしました。
だ
からそのあの恋愛とかばっか言ってたりしないで、都会の綺麗な描写とかやってたりしないでみたいな、こうなんかすごいこうあのこう心の毒をそう綺麗にくるんでやってる感じというか、第三ブラウン
とかもう全部グラビタスのとこに寄せて、
そうそうそう、
俺はこれなんだっていう、
俺はこれなんだ、だからその結果として、まあ、別に新海誠が進んでるとは全く思わないけど、でもその結果として逆に持ってきた自分の価値観がすごいある種めっちゃ保守的に見えるっていうのはそれはそれで納得できるというか、う
ん
う
ん、ちょっと面倒くさいことだけどさ、なんかその恋愛的なあり方じゃないとさ、なんか結構今ちょっと話して思ったのが、
うん、
だからりっちゃんとまやさんがさ、
うん、
恋愛関係じゃなくなったじゃん、
なくなった、
もうなんか本当になんかいい上司とそれを信頼してる部下みたいにな
ってた、まあ、かまあ別に急激の頃も別にりっちゃんとまやはなかったけど、まやとりっちゃん、
そうそうそうそう、
うん、
でもなんかでもまやとりっちゃんの関係性があったのってさ、
うん、
多分あれって旧劇場版においてやっぱりその他者に依存するっていうことが
さ、まあまあまあまあ、まあ、
結構なんかそれはシンジ君とアスカにめちゃくちゃ顕著だったけど、
うんうん、
それ以外のキャラクターも後半に行くにしたらってどんどん他者にめちゃくちゃ依存してた、
基本的に恋愛関係依存以外ないですからね、
そう
今の世界って、
であ
のと急激の頃って、うんうん、
で最終的に人類保管計画が始まったところでさ、あこいつはこいつに依存してましたっていうことがさ、
う
ん、
そうですね、
みんなこう明らかになってくっていう流れになっててさ、でもなんか行った時にね、なんかめちゃくちゃ面白いこと言うけど、その恋愛的な他人に依存するあり方じゃないと、なんかその同性愛みたいなこのあり方っていうのがエヴァンゲリオンではないのかなみたいなのをちょっと今思ったりとか、
いやでもあんま価値観、あそう多分庵野さんの中にあんまり価値観として大して受けてない、ないんだろうなっていう感じしました。めちゃくちゃだからまあだってね、彼がいた世界から考えると、
うんうん、
まあ、多分そういうのあんまり受けてないし、
まあ、そうかそうだね、
そうだ
ね、それを持ってくるのもちょっと違うか、
そうそう、それは多分違うけど、
うん、その
うん、もちろんホモソーシャルな世界だし、
うんうん、
で別にだからそこにそうね、
でもなんかあれでもホモソーシャルとかっていうんだけどさ、エヴァンゲリオンってそもそもホモソーシャル自体にも馴染めないんだよね、その
いわゆる、あー、なるほどね、
ケンスケとさ、当時との旧劇場版においてはさ、うん、ケンスケと当時ですらなんかちょっとこう拒絶するようなさ、
はいはいはい、まあまあまあ、
なんかだから結構なんか昔の劇場版ちょっと味噌汁っぽいなとか一瞬思ったりしたんだけど、でも今なんかもう一回ちょっと見返したら、えこれ全方向に拒絶してるっていう
感じだったな、まあ、なんだろう、そうですね、うん、だから なんだろう、その依存相手がその安野さんにとっては女性だから、うん、その女性に対して依存すらできないっていうことが多分ミソジニに見えてるっていうだけであって、うん、本質的には別に誰とも受け入れてないし、だからその男は正直眼中、あのその自分の依存先として眼中にすらないって感じな
んですよ。カオル君がいたりはね、
まあでもカオル、まあ
中性的なものを押す枠じゃないよ
だ、カオル君を押すと認定するの
は、ね、確かにそうだ、
ね、あれは完全にあの両生類
とか、うんうん、そうだ、ね、なんか、うん、どっちもあるんだろうなって
言われても両生偶
遇でしょうねとしか思わない、う
ん、カオルくんって
あの
そこにいたのって
そうそうそう、あのなんだっけデビルマンの、
あのアスカリョ
ー、アスカリョ
ー、まあデビルマン影響下の作品でもある
っていうね、まあ、そうです
ね、エヴァンゲリオンっていうのはね、
あ自分で言ってたもんね、デビルマンが
デビルマンがね、クラグエビーがね、クラグエビーがねこれ俺の息子って
ダッセーって思ったけど
これ俺の子孫たちっていうね
あ、言ってましたね、
ポスターでさ
やって
た、そうい
やあれさ、あの第三者が言うならいいんだけどさ、お前が言っちゃダメだもん、
いやてか、まあまあまあ、結局あれを作ったのは多分広告会社だから、うん、とは思うけど、
これは僕の子孫です、
ね、なんかそうね、あの、まあ、やっぱネットフリックスジャパンのプロモーションダッセーと思いましたよね、うん、本当に
そのね、俺の師匠これはいいけどさ、
そうそうそう、
逆だからね、こいつ俺の弟子だもん。
なんか別に弱さが言ってるわけでもないし、長い号が言ってるわけでも絶対ないと思うけど、そのどうしてもそのネットフリックスジャパンの多分プロモーションからすると、まあその作品そのものが言ってるように見えるからね。って感じはありました
ね。
話もしょろいちゃったけどね。脱線ポスターな。
脱線ポスター。ごめん。
だからね。そうそうそう。まだなんかそうでも今、うん、話したってことだ。そうそういう感じ。なんてそう。だから。
ごめんごめん。
ね、そうね、だからなんかでもそれってやっぱさっきも言ったけどダブルスタンダードでさ、
はい、
あの秀明がこう思ったからっていう見方であれば全然引っかからないことではあるんで、
まあ全然だから、まあ、あの一個人の感想ですみたいなもんだと思えば全然納得はできるっていう感じ
で、それに描かない触れないってだけで、
そうですね、
そこに対してこう悪辣なものをぶつけてるわけじゃない、
うんうん、まあそうそうそう、だから別にあの、まあ、本人がそうなんだろう、異性愛者でで別に子供を作ってないけど子供を作ることを良しとしててっていうだったら全然別に何
も問題ない、うんうん、そうなんだよね、
っていうことは全然そうなんですよね、だからまあ
第三村であのホモに人権がなかったら
ちょ
っと危ないかもしれない
ホモって言うじゃないお前
まあそうそうそう、だからそう別にだからそう一個人の感想ですっていう感じとして捉えれば全然納得はできるっていう感じですよね、うん、だからまあ、ね、本当にもう別にあのエヴァが全てだと思ってないで自分の意見を言いなさいっていうタイプの映画っていう、
うん、そう
ね、風に捉えればまあ全然別に、
なんかだからさ、こうなんかなん
だ、あの頃だって急激の時はさ、うん、そのあの美里さんとさ、はいはい、カジさんのさ、うん、夏のただれた薄部屋もあったわけじゃない、
はい
はい、なんかこう一つ大敗的なさ、
うんうんうん、
逆に言うとその生産性のない堕落の快楽の一つとしてその、うんうん、情愛とかそういう性愛みたいなところを急激で書いててさ、
なんかあれだよね、こう
今回描いてるその未来へつなごうとは違うものなの、
うんうん、
男女を描いてても、
まあ、だからそう依存の方です
ね、そうなんかさやっぱ、うん、なんかいわゆる恋愛
進撃だと描いてないのにはらんでたんだから、
そ
うそう急激だとあんなに描いてたのに一切はらまないんだから
はらむってんじゃないかなんかさ、
はいはい、
なんか花束とかも見ててね、思ったんだけど、うん、なんかいわゆる恋愛っぽい関係性ってさ、割と社会性とは逆のもの
じゃん。そう。
なんかその、うん、2人だけの世界に閉じ込める感じっていうのさ、だからなんかエヴァンゲリオンってやっぱすごいそっちの方向性っていうかさ、なんかベタなものとしてあるじゃないですか、そのこうラブホに何日もさその閉じこもってセックスだけし続けるとかさ、なんか
何月の何日間だ
っけ、そう、何月の何とか間みたいなとかさ、やっぱこうは。まあ、ある意味ほらあの愛の子リーダーとかもさそういうものだと思うし、まあ、その2人だけのこう肉体だけのそういうところに行くってことはさ、なんか結構社会性から外れていくみたいなね、あれがだったの結構、まあ、
全然普通の話ですよ、
でほら、ね、あなたもみたいな声したのさ、最初のさここからなんか3日ぐらい僕たちセックスしまくった、
セックスしまくったみたいな、パンケーキ食ってるけどこれセックスした後
みたいな、そうそう、あるじゃないですか、だから結構やっぱり恋愛となんかやっぱその社会性っていうかそのさあのいわゆる社会とコミットしていくみたいなことが逆にあるっていうのにさ、
う
ん、だね、なんかエヴァンゲリオンの旧劇場版ってやっぱそっちの方向性
そっちだって思うよ、今回は一切ないから、
ね、そう逆にそうそういう意味で言うと今回だからなんでこんなにずっと序盤みんな裸にだからずっと毎回裸シーンがあるんですよね、うん、サービスショットみたいな感じ、うん、まあそうなんかわざわざそれを入れるのももはやもう別にいらないのではぐらいの感じでありましたからね、うん、なんか でも、でもなんかそうネットで見てて結構びっくりしたのは、毎回脱がす順番がシンジから始まってるんですって。なんかっていう書いてる人がいて、俺ちゃんと見直してないけど、ああでも確かにそうかもなみたいな。シンジから脱がしてって。
なんかだから。なんか裸でしかないんだよね、その。
そうそうそう。
エロスじゃないんだよね。
でもいやでもまあでもまあそう、シンジは別にもちろんそういう風には書いてないけど、まあ女のキャラは割となんかそういう感じに描いてる感じがまだありましたけどね。
アニメのサービスシーンでしかない。
そうそうそうそう。
でもなんか今日
めちゃくちゃセックスした感を出したわけじゃない。わかる、その。
まあまあまあまあまあまあ。
異常だったのってさ、今回だからそのさ、あのケンスケのね、あの家にさ行ったらさ、半裸のアスカがいるわけじゃん。うん、でそれ見てさ、あのシンジはもう その直前にもう抜け殻のようになってるからさ、裸のアスカ見てもさ、あみたいな感じなんだけどさ、あれってあれじゃん、初めてそのミサトの家にさ、うん、アスカもこう同居するってなった時にさ、お風呂にペンギンがいて、パーってさ、何今のって言ってさ出てきてさ、その裸のアスカを見たらシンジが赤面するっていうさ、うん、の多分と多分対比になってるシンジがさ、
うん、そうです
ね、それはそう。だからなんか若いかつてのシンジはそのアスカの裸を見てはって赤面したけど、今はもう虚無っていうか何もない、
首に反応して吐くっていう。
で、あそこでのやり取りがさ、少しは顔を絡めなさいよっていうのって、もうなんかやっぱあそこでの俺アスカの裸っていうのはそういうものじゃ なくなっちゃってる
な
って、
ね、
と思うから。
確かに、まあそうか。
そうでもその後もだってさ、もう普段 やだけどね、ああいう人はね、同居してたらね
絶対嫌です。あのノーブラでジャケットだけ着てパンツ一丁でうろついてる
って、どういう状態なのっていう。
そうそうそう、あの別にそう同性でさえ嫌だよね。
そうね、ちゃんと服着てほしいよね。
同性でさえそのなんだろう、パンツ一丁でジャケットだけ着てるやつが家をうろうろしてたらおい
っ。だからなんかあれってさ、結構そのセクシーな裸っていうよりは結構なんか、
まあまあまあまあそうか。